道を歩っておりましたら、こちらにですね、向かって、来られる男の人とこうすれ違ったことがあります。その方がいきなりですね、お前が違うんだよ、お前が間違ってるよとこういきなりおっしゃったので、私はびっくりしてですね、でもよく見るとイヤホンをつけてですね、誰かとお話をなさっていたわけであります。皆さんもですね、そんなことを、日頃ですね、こういうこうイヤホンだとか、なんかこういろんな音楽を聞いて電話で話してらっしゃる方と、そういうことを遭遇することがあると思います。今日は神様が私たちに大きな声で語っておられることということを考えてい、きたいと思います。今日の話はまず最初に、宇宙服の話をいたします。そして、今日は、テーマが大声であります。皆さんはどんな時に大きな声を上げられるでしょうか。神様はどんな時に大きな声を上げていらっしゃるでしょうか。そして今日は黙示録、この聖書の中に書かれている、一番最後に記されている黙示録、いわくつきのですね、なんかこう、恐ろしいことが書いてあるんじゃないかとか、人々が、多くの人たちがおっしゃる黙示録についてですね、少し入り込んでいきたいと思います。まず宇宙服の話です。今もですね、宇宙で、宇宙活動をなさっていらっしゃる方がいらっしゃいますけども、あの宇宙服っていくらぐらいだと皆さん思ってらっしゃいますか？いくらぐらいで、買えるのか。だいたいあれ全部こう来ますとですね、装置もつけて、生命維持装置もつけてですね、あれをこう全部つけるとですね、どのぐらいの重さになると思いますか？はい、私も来たこともありませんけども、まあ宇宙ですね、太陽があって、水金地下木土天海冥っていうふうにこう神様が並べてくださっているわけであります。そして、太陽に一番近いのは金星で、地球で火星。まあ、たまたまこう並んでいるようですけども、たまたまじゃないです。よーく見ればですね、本当に神様が並べて、上手に並べてくださっている。金星はですね、太陽の方に近いので温度が500度。気圧が50気圧だそうです。で、逆に地球のちょっと向こう側にいらっしゃる、向こう側にいらっしゃるって言いましたね、今ね。火星は逆に温度がマイナス60度。で、マイナス60度。で、金星の方は500度も高いわけです。で、ちょうど真ん中に地球がこの間にいるわけですけども、気温がだいたい平均15度、1気圧、ちょうどいいんですね。はい。こういったことをですね、全部たまたまだ、偶然だ、自然はすごい。それだけで終わらしてしまっておられる方もいらっしゃいます。しかし、もうどう考えてもですね、この地球はまさに奇跡の星と言われているわけです。はい。聖書はこう地球のことを言っています。神である方、天を創造し形作り作り上げて固く据えられた方、神様、混沌として、めちゃくちゃにいい加減にっていう意味じゃないです。混沌として創造されたのでなく、人の住むところとして形作られた方、主はこう言われる。私が主、他にいない。綿密に計算してですね、人間の幸せのために、人間の幸福のために、神様が計算してこの位置を、大きさを全部お考えになったんだと聖書は言うわけです。それを探るためにですね、たくさんの、ロケットがですね、宇宙に飛び立って、そして船外活動をいたしました。で、この宇宙は、日が当たっているところは、日が当たっている、光線を浴びているところは、だいたいこの、 服の温度が310度まで熱せられるそうです。で裏側はですね、逆に、太陽の熱が当たってないこっち裏側はですね、マイナス90度だってんですよ。はい、で非常に危ないところですね。その上どんどんどんどん宇宙の、まあ、光線がですね、バーってこう浴びるわけです。はい、でそんな過酷な状況の中ですから、宇宙服をですね、着ていかなければならないわけです。宇宙服着たことがないですけども、宇宙服のことを調べますとですね、すごい面白いですよね。この宇宙服っていうのは、まあ、私がこう無印、そんなのはいいですね、ユニクロそんなのはいいんですけども、私が買ったこの洋服っていうのは1枚の切れでできてます。ところがですね、宇宙服というのは実は服が14枚の素材で作られてるんです、ね、私のはたった1枚の切れでできていますけども、宇宙服はいろんな光線を浴びますので14枚の素材でできているんだって言うんです。それからこういうの僕大好きなんですね。それでこう前になんかついてますよね。前にこうついてるんですけども、この装置は何かっていうと、人間っていうのははぁって言ったら二酸化炭素をはぁで酸素をはぁってこうするわけ、はぁっていうわけです。で宇宙には酸素がありませんので、なんとこの装置はですよ、皆さん驚いちゃいけませんよ、二酸化炭素を出すとこの機械の中で二酸化炭素が酸素に変わる機械をつけてるんですよ。わっと言いませんよね、この会場の人たちはね。きっとでも驚いてらっしゃると思います、ね、二酸化炭素ではーって吐いたらそれを酸素に戻す装置がついてるって言うんです。そしてこのヘルメットのところ、ライトがついててですね、そして、ああ、喉が渇いたなーとか言って、こうやって飲めないわけですから、ピッってやるとですね、この顎のところからチューブが、ストローがシュッって出て、つってこうやって、ね、ガラッと開けて飲むわけいかないので、それから、鼻が、なんか、鼻がもじもじしてきたっていう時にどうなると思います？ピッってやるとですね、先端からピッって棒が出てきて、それでこうやって鼻をかく。そういう装置までついてるって言うんですよ。はい。それでこの、宇宙でこう船外活動をするときですね、いろんな光線があるので、もう何種類もカチャッカチャッカチャッカチャッってですね、こう色が変わる。眩しすぎた。そういう装置がついてるわけです。そして先ほどの生命維持装置の内部であります。さあ重量はこれ全部きますと何キロぐらいだと思います？これですね、1200、生命維持装置をつけてですよ、総量、1200キログラム。値段一着どうですかとか言ってですね。ね。一着どうですかって、いくらで買えると思いますこれ。これはですね、1億5千万。ね。最高の洋服。私のこの無印の、こんなのはいいんです。こっち置いといて。はい。問題はですね、地球を脱して宇宙で生活したければ、1200キログラムの洋服を買って1億5000万でこの洋服を買わなければ宇宙で活動はできないわけです。船外活動できないわけです。しかし3回言いましたけども、この服で生きられる時間は何分ぐらいできると思いますね。何時間ぐらいこの服があったら宇宙で生きられると思います？それは7時間になっています。7時間しか生きられないわけです。とにかく宇宙は何も着ていなければ、私たちが生身で宇宙に行けばこういう光線でですね、ひとたまりもないわけです。じゃあなぜ私たちが地球上で この宇宙服を着ていないか考えたことありますか？宇宙で生活するためには私たち人類はですね、この服を着ていないといけないんです。地球の上に立ってたって私たちは宇宙で生きてるわけです。なぜ人間はこの宇宙にいながら宇宙服を着ずに生活が可能なのか。それはこの殺人光線がパーって舞い降りている中で、地球は地球の防衛装置を神様が作ってくださってるわけです。それは目に見えない、ね、地球を優しくいろんな危ないものから守るために神様はですね、対流圏、成層圏、中間圏、熱線、外気圏って言って何層もある地球を守るための防衛装置を作ってくださってるから、私たちは生身でそこを歩いてるわけです、ね、そしてこのたくさんの層は、悪い光線は下まで降りてこない、跳ね返す。そして、隕石なんかが飛んできたら途中でジュッジュッジュッジュッポッパーッつって溶け去っていく。そういうもう綿密な計算のもとにこういうものが作られて、人間は神様のお作りくださったこの地球防衛装置の中で生きているわけですよ。それがだんだん分かってきた。ところが問題が起こった。それは人間の命を守る、健康を守るこのオゾン層が破壊された。何によってですか？そう、地球温暖化、めちゃくちゃに使ってね、天の神様に感謝もしないでですね、私たち人類はエネルギーを使ってこのオゾン層が破壊されたわけです。そして起こってきたのが温暖化。こんな状態ですよね。なんで11月まで台風が来るのか、なんで急なですね、あの豪雨が起こってくるのか。そして、氷がですね、どんどんどんどんこれが、溶け出すのか。はい。神がお作りくださった地球防衛装置を感謝もせずに、神様を認めも信じもしない、感謝もせずに人間は当たり前だってこれを破壊し続けてきたわけです。何日か前にですね、チャーチルのこの言葉を紹介しました。寝てると音を立てます。もうね、会場に来た人がね、5人ぐらいしかいませんけどね、もうそれでも寝てるとってやるですね、もう習慣がついてしまいましたね。今日来なければよかったって思ってるでしょ。、ね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。いいですか？チャーチルはですね、私たちは結果の時代に生きてるって言ったんです。つまり6000年間人間がですね、散らかしてしまった、宿題にした、散らかし放題した問題が21世紀の私たちのこの時代に、この時代に全部結果が来たって言うんです。そして私たちの問題になったって言うんです。温暖化だけじゃなくて、もう人間はですね、本当にたくさんの抱えきれない問題の中に掘り込まれてる。ん？そして不安と恐れの中にある。はい。イエス・キリストはこうおっしゃいました。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。イエス様言葉です。人々はこの世界に何が起こるかと怯えて、恐ろしさのあまり気を失うであろう。イエス様の言葉です。ん？小学校1年の子供でも何か起こるんじゃないかって分かってるわけです。そこで天の神様はそういう不安と恐れから私たちを、大丈夫だから、大丈夫だから、私がいるから と言って私たちにくださったそのものが聖書の黙示録なんです。よろしいですか？多くの人たち、クリスチャンの人たちはですね、黙示録と聞いただけでなんかおどおどしい、ね、なんか恐ろしい、なんか、気味が悪いような恐ろしいことが書いてあるって言ってすぐにそういうふうに考える。違う、全然違う。神様は人間を脅かすためにですね、黙示録を書いてらっしゃらない。人間を平安に安心させるために黙示録は書かれているんですよ。はい。一番最初の講演の時にですね、こんな話をしました。こういう透明のコップの中にナッツを入れる。ナッツを入れる。ミックスナッツ。ね。大きい粒と小さい粒を混ぜたものを入れる。そしてですね、水が飛んでしまいましたけどね。こうやってね、こうやって振る。するとどうなるって言うんですか？コップの中のナッツはどうなるって言うんですか？それは3歳の男の子が振っても、校長先生が振っても、魚屋さんが振っても、同じことが起こる。それは、大きな粒が、ナッツが上の方に行って、小さなナッツが下の方に溜まるって言うんです。順序よく、ちっちゃい、誰がやっても振ると。これは何を言ってるかっていうとですね、つまり今世界は本当にいろんなものが震われてるわけです。もう大変な世の中です。そして震われていると何が起こるか。それは大きな問題が浮上してくる。人間にとって非常に大きな重要な問題が浮上してくる。大きな問題。それは命とは、人間とは、そしてこの先どうなるんだろう。いや、神様は、みんな考えるようになる。考える人は本当に究極的な問題を考え始める。よろしいでしょうか。黙示録はおどおどしいですね。なんか神様が私たちを驚かせて恐怖に落とし、そんな本じゃないんです。ね、人間に賢き知恵を与えて平安を手に入れるために与えられた本なんです。はい。黙示録は望遠鏡。まだ起こっていない遠くにある出来事を今この時点でですね、遠くにあるこの先に起こることを見る本だって書いてあるんです。黙示録はもう特別の本であります。この辺がブジョブジョになってしまいましたね。はい。まあいいですよね。はい。で、黙示録はですね、開いてみるとこう書いてあるんです。何が書かれているか。誰でもわかるです。イエス・キリストの黙示。イエス様が示されたもの。そしてこの黙示は、ブルーのところ。すぐにでも起こるべきはずのことが書いてあるって。これから起こることが、すぐに起こるようなことがですね、書いてあるって書いてあるんです。だからこれを見ると、将来私たちが何が待っているのかがわかるわけです。そしてこう書いてあります。この黙示録の言葉を朗読する人と、これを聞いて、その中に書かれていることを守る人は幸いである。よろしいでしょうか。この黙示録を読んで、学んで、聞いて、そこに書かれていることを守る人は幸いである。読まない人、聞かない人、守らない人は何て言うんですか？災いである。と聖書は言ってるんです。なぜ時が書かれていることが起こる、その時が迫ってきているからであるって書いてあるんです。これが黙示録の出だしなんです。はい。そして、黙示録の中にはですね、やっぱりちょっと暑い。持たないと思う、僕。ちょっと暑いですよね。皆さんに言っても仕方ないですね。会場の。ちょっとすいません。ちょっ とごめんね、ちょっと温度を下げたいと思います。はい、申し訳ないです。会場の皆さん、ちょっと温度を下げます。オーバーとかコートとか、ああ大丈夫です。はい、ごめんなさい、すみません。黙示録はですね、神様が大きな声でなんかお話しなさっているんです。私ですね、大声っていうのを調べました。大声、聖書の中で大きな声で叫んでいるのをずっと調べたら、創世記には3回、新明記には1回って言ってずっと行きましたら、ほらもう断然黙示録はですね、もう大きな声で叫んでる書なんですよ。もうどこを開いてもですね、もう大きな声で神様が何かおっしゃってるんですよ。もうこれだけで、これだけでですね、黙示録は特別だって。だって、天の神様が大きな声で人類に向かって大きな声を上げてるんですよ。なんで声を上げられない？なんで大きな声を上げてらっしゃるか。皆さん、大きな声を上げられたことがありますか？この頃。そちらの青年の方。あんまりね、穏やかですもんね。はい。私たちはどういう時に声を上げるか。いきますよ。おじいちゃんだったら小さい声で、やめなさいって言いますか？かわいい孫がコンセントに指を突っ込もうとする時に、やめなさいって言いますか？煮立ってる鍋のところに近づいて、お孫さんが鍋をって言った時に、やめなさいって言いますか？ん？時々この事故がありますけども、赤ちゃんが洗濯機の中に入ろうとする、小さい声でやめなさいって言いますか？この時にパパはやめなさいって言いますか？なんか触ってる、やめなさい、危ないよって言いますか？こういう時、やめなさいって小さい声で言いますか？階段の上で遊んでいる子供が今滑り落ちようとする時、ちょっと危ないよって言いますか？危ない薬に手を出そうとしている時に、危ないよってちっちゃい声で言いますか？そんなこと言わないんです。愛していたら、自分の愛する子供や孫がこんな危険なところにいるなら、それを注意するのはものすごく大きな声で注意しますでしょう。黙示録になぜ大声が響き渡っているのか、それは神様が愛する子供に何かを言って、子供を救うために言ってるんですよ。黙示録で神様が大声を出すのは、私たちを愛してらっしゃるからです。そして同時に、危険が迫っているから、大声で神様はそれを伝えようとなさっているんではないでしょうか。そして黙示録は裁きの書だとか恐ろしい書だとか言いますけども、とんでもないです。黙示録は福音が語られている。福音、ね、福音が語られてるんです。福音っていうのはどういうことかっていうと、グッドニュース、良い知らせ、人間を恐怖に陥れることが書いてあるんじゃない。人間を幸せにしてですね、救出することが書いてあるんです。良いニュースが書いてあるんです。良いニュースが書いてあるから、早く知らせようって、みんなに、人間にこれを読んでもらって、みんなでもう喜ぼうって、そういう書物なんですよ。これを福音って言うんです。ちょっと話を変えます。話を変えます。寒ければ毛布とか布団とか持ってきてくださいね、会場の皆さんね。毛布なんかないね。ないですよね。すいません。ごめんなさい。もう私も相当暑くなってきてですね。 いいですか、何の話でしたっけ。そう、福音っていうじゃないですか。はい。ライオン、ユシ、ライオンっていう、こう、なんかあの、こう、ね、会社がありますでしょ。このライオンっていう会社はですね、実は戦争前はですね、会社名がライオンだったんです。クリスチャンの創設者の方が、喜ばしい訪れがもたらされますようにと願って、ご自分がお作りになった会社に、この漢字でライオン、それが戦後ライオンになっていったんです。よろしいでしょうか。クリスチャンの創設者なんですよ。そうするとライオンの、私のところは花王石鹸なんですけどっておっしゃるので、花王石鹸の話をちょっと横道ね、横道にそれて、河原さんはあの時間がないとか言って、まあね、だってあのライオンを話したら花王石鹸をちょっと行かないと、花王石鹸ってなんでつけられたかってね、それは簡単です。花王の石鹸。これだけです。さあ戻りますよ。こういうことばっかり覚えて、聖書の話を覚えてない人がいますけどね。こんなのはいいんですよ。こんなのは。ね。はい。今、福音の話をしてるんです。もう一回いきますよ。聖書には、福音が書いてあるんです。どういういいニュースなんですかって、私たちを縛っていたものから神様に自由にしてくださる。ね、私たちの罪を、本当は私たちは罪で、私たちはですね、罪人で、私たちはその犯した罪で罰せられなくなくちゃいけない定めだった。それを天の神様は許してくださったって。私たちは穴の中に放り投げられて、もう裁かれる運命にある。しかし神様はその罪の中から私たちを救い出してくださった。それが福音なんです。いいですか？ん？読まないから恐ろしいんです。研究しないから、遠ざかっているから勝手に怖がっているだけなんです。じゃあ、黙示録って何が書いてあるんですかっていうわけですよ。22章まであって、厚さこのぐらいですからね。そう簡単には読めないけれども、今から中身を紹介します。2分半で紹介します。2分半いきます。はい。まあ、中身がこうですよ。中身がこう。ずっと言って、7つの教会、そして4章、5章では、宇宙の中心に、あ、温度上げてもいいですよ。温度上げてもいいですよ。はい。宇宙の中心に一体何があるかっていうのを4章、5章に書かれているんです。このね、神様がお作りになった、この永遠に続くような宇宙の真ん中には何があるか、4章と5章に書いてあるんですよ。宇宙の天文学に興味のある方は、4章、5章。宇宙の中心に何があるか。それから、七つの封印、七つのラッパっていうところはですね、七つの封印っていうのは、正しい人、正しい人の中、正しい人に起こること。七つのラッパっていうのはその逆で、ね、もう、過ちをですね、もう繰り返して人をこうやって、そういう人の上に起こることが、七つのラッパなんです。そして、12章、13章、14章は、黙示録の心臓部分です。後で話します。そして、7つの災い、15と16は、終わりの時代に起こる災い。そして、17章は、変な女の人が出てきて、世界中のお金持ちや政治家を騙していくっていう、変な話が突然そこに、書いてあるんです、ね、そして、子羊イエス様の勝利、そして21章は天国のことが書いてあるわけです。天国のことをね、金曜日ぐらいのところで、お話しますけども、聖書に書かれている天国はこういうところだ。そして22章はその天国をもたらしてくださるためにおいでくださるっていうわけです。あ、 作ってたんです。ごめんなさい。言うなさるとね。7つの教会っていうところは、キリスト教会の歴史。そして、4章、5章は宇宙の中心に何があるか。7つの封印っていうのは、神様の民はどう反応するか。7つのラッパはですね、悪しきことを続けようとする人たちに起こることが書いてあるわけです。そして12章、13章、14章が心臓部分です。後でやります。もうちょっとで待ってください。そして7つの災いは終わりの時代にこの地球上に起こる災いが書いてあって。そしてさっきの変な女の人っていうのはこの女の人ですよね。みんなを騙して、そのね、みんなを酔わせる、なんか書いてあるんです。はい。そして、子羊の勝利、千年期、天国、イエス様が来る。こういうことです。で、この22章の中で、神様がもう一回言いますけどね、もう一度申し上げますけども、神様が大きな声で、なんか、私たちに言おうとなさってるわけ。耳を貸さない、聞きたくないっていう人にも届くような大きな声でですね、何か切実なことを私たちに言おうとなさってるわけです。読めないもん、22章もあるから、大丈夫です。ね。この黙示録の22章の心臓部分、心臓部分は12、13、14なんです。一回ぐらい読んでごらん。あ、読んでごらんって言っちゃいけないね。正しい言葉ですかね。読んでみてください。黙示録の12章、13章、14章が心臓部分なんです。いいですか？このところで神様が大きな声で何かおっしゃってるわけです。僕何度も言いますけどね。相当なことが起こるから神様が大きな声を上げられてるんですよ。その大きな声は愛なんだよ。愛する者への。ん？はい。で、12、13、14が、黙示録の中心、心臓部分で、この、これご覧になってください。14章に何度もお話ししたイエス様がおいでになるんです。イエス様が14章においでになるんです。だから14の前の13は、イエス様がおいでになる前に起こる最後の出来事が書いてあるわけです。わかります？わかった人。わかった人。わかんないですか？わかんない？もう一回行きますよ。イエス様は14章のところに再臨されるんです。だから14の前の13は、イエス様が再臨される直前に起こることが書いてあるわけです。それは、サタンが仕掛けてくる最後の欺瞞なんです。これで分かった人。ね。いいです。ですから、もう一回繰り返します。しつこいね、今日の川原先生はって。しつこいねって。なんだかよく分かる。この12、13、14が大事。だけど、神様は、ね、13章に起こることを怖がらなくたっていい。だって、あのノアの箱舟の時も、私の言った通りに従ったら助かったでしょって。この前やったばかりの、あの120万の死者が出たエルサレムの崩壊の時も、私の命令度に動いたら、動いた人たちは、あのものすごい災いの中で誰も死ななかったでしょって。ね。だから、13章に何が起こったとしても、私の次の戒めを従いなさい。その戒めは、これです。読みますよ。私はまた、別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族、つまり全世界の人たちに告げ知らせるために福音を、良い知らせを持ってきた。そして大声でこう言った。 神様が大きな声でこう言った。神様を恐れ敬い、神に栄光を期しなさい。自分にじゃなくて、自分に栄光なんか期してないで、神様の裁きの時が来た。どうすればいいんですか？それは本物の神様、天と地と海と水の源をお作りになったこの本当の神様を拝みなさい。この方だけを神としなさいっていうんです。そしたら救われるって書いてあるんです。どんなことが起こっても救われるって書いてあるわけです。いろいろ書いてあるんですよ。はい。さて、そしたらどんなことが起こるのか、13章に、ね、13章に何が起こるのかって、私たちが間もなくどういうものを迎えるかっていうのを話します。何回も言いましたけども、お弟子さんたちがイエス様、世の終わりにはどんなことが起こるんですかってお弟子さんが、イエス様に質問しましたら、イエス様は愛が冷える、不法がはびこる、人々の中で憎しみ合い、そして裏切りが起こる、そして戦争とか騒乱が巻き起こっていく、地震や飢饉が起こっていく、そして惑わす人たちがいっぱい出てくる、自分はキリストである、神から使わされたものだと名乗る偽の預言者、偽の救い主がたくさん現れる。これは聖書を読まない人でも、聖書を読んだことがない人でも気づいてらっしゃいますよね。もう一回言いますよ。この 1,2,3,4,5,6,7 は聖書を読んでない人でもニュースを見てればわかるでしょ。しかし実はこれと一緒に聖書を読んでいなければわからないことが起こっているんだってんです。同時進行で。それが黙示録13章の2つの獣が現れる。その2つの獣を舞台の裏でコントロールしているのはサタン悪魔だ。これが聖書を読まなければ誰も気づかないんです。はい。じゃあどういうことが起こってるか。ね。竜ってのはサタンの計画って意味ですよ。13章に起こっていることを簡単に言うと、私はこういうふうに、例えてみました。はい。何ですかこれ。エスカレーターですね。はい。皆さんの中には今日も、駅に行かれたり、それからデパートって言わないですよね。百貨店なんて言うんですか今。いいでしょうね、デパートだってね。はい。デパート。そんなことはこっち置いといて。ね。エスカレーターに乗るでしょ。エスカレーターっていうのはですね、よーく見てると、ね。乗っちゃったらなかなか戻れないんですよ。はい。黙示録13章は、簡単に言いますよ。私なりに簡単に言うと、黙示録13章はこういうことが起こるって言うんです。世界中の人たちが、驚かされるようなことが続けざまに起こっていく。そして世界中の人たちがみんなどうなるんだろう、って恐怖に脅かされ、そしてその恐怖によって同じ方向にみんないつの間にか誘導され、そしていつの間にか自分でも気づかないうちに心が、物事の考え方がコントロールされる。その時に偽りの平和運動が起こる。それは本物の世界平和運動ではなくて、偽物の平和運動が起こる。しかし、それが偽物だと気づかない。 全員世界の人たちが偽りの平和運動に驚かされて、これで平和が来る、これで世界中がまとまって一つになってやっと平和になると思っている。しかしいつの間にか同意させられて、賛成させられて、いつの間にか惑わされて騙されていく。そして同じ列車にいつの間にか乗せられていく。しかしそれに気づいた、全員が同じ偽物の天地万物をお作りになった創造主なる神様じゃない偽りの神をみんなが拝まさせられそうになり、全員が滅びの道に誘導されそうになる。しかしこれは違うんだと気づいた人、従わない人の上に迫害が起こる。だから黙示録13章は、よろしいですか、自分が乗るエレベーターを自分でちゃんと正しく選ぶ時が来ている。これが黙示録13章が言ってることです。私はそういうふうに思う。簡単に言うとそう、読む気になりました？黙示録13章、そういうことが書いてあるんですよ、しかし大丈夫だって。神様は歴史の中であんなすごいノアの洪水が起こった時も、その神様を信頼する人たちを助けてくださった、救ってくださった、エルサレム崩壊、この前話したばかりのあの災いの時にも救ってくださった。じゃあ私たちがどうすればいいか、何を信じていけばいいか、シンプルです。こうです。天と地と海と水の源とお作りになった方を誠の神として立ち返りなさいって言ってるんです。そんな難しいことじゃないでしょ。はい。じゃあ一体その二つの獣ってどういう動きをするのって関心持たれた人でしょ。ね、どういう動きをするか。はい。二つの獣、もちろん何かの何かに例えているわけです。はい。これが二つの獣です、ね、その獣に実は見えないロープをつけて後ろで操っているのはサタン悪魔だ、そういうことが書いてあるんです。私毎日ですね、大体川沿いをこう散歩してるとですね、もう大きな犬を2匹連れてですね、こう引いていらっしゃるおじさんなんかがいるとですね、すぐこれを思い出すわけですよ。そんなのはこっち置いといて、つまりですね、人には見えないけれども、その海から上がってきた獣、怪獣っていうふうに言います。ちょっとまとめてね。陸から上がってきた獣、この恐ろしい獣をロープで後ろで操っている。これが黙示録13章に出てくるわけです。そして全世界の人々は、もう一回言いますよ、全世界の人々はこの二つの獣に平和を感じて従っていくって書いてあるんですよ。本当に書いてあるんですよ。本当に書いてあるんですよ。ご自分で読んでくださいね。サタン悪魔はいろんな事件を起こして、もう世界中に被害を起こさせて、とんでもないことを起こさせて、これを作り上げようとする。はい、まず最初に怪獣です。あと15分、大丈夫です。僕は大丈夫です。今日は計画通りに時間が運んでるので、嬉しくてたまりません。ね、行くよ、行きますよ。まず怪獣です。怪獣っていうのは海から上がってくるって書いてある。海から上がってくる、ほら、一匹の獣が海から上がってくるのを見た。海から上がってきます、ね、 でこれにはいろんなこの角がいっぱいあって、頭がいっぱいあって、熊のような足があって、口はライオンのようだったって、もう複雑なんです。これを作るの大変だったんだから、そんなのはこっち置いといて。そしてですね、竜はサタンなんです。一生懸命勉強してくださいね。竜はこの怪獣に力を与えたって書いてある、ね、力を与えた。そしてこの海から上がった来た獣に全世界の人たちは服従して、ね、服従した。そしてもうね、これ最高だって、これに手向かうことなんかできないって、誰もこの怪獣と戦うことはできないって言う。そしてこの怪獣の特徴は42ヶ月の間活動すると言って、たくさんのヒントを与えてるわけです。さあヒントをいっぱい出すからわかるでしょ、調べなさいって。こっち側に聖書を持って、こっち側に歴史書を見て、このヒント、たくさんのヒントの中でこの怪獣が一体正体が何だかあなたが研究しなさいって言ってるんですよ。そしてこの獣は大きなことを言う、神様みたいなことを、大きなことを言う、そして神様を冒涜する、ね、そして聖なる者たちと戦って、聖なる者たちをいじめる、殺す。ヒントがいっぱいあるわけです。そしてあらゆる全世界のどっかの村とか、どっかの町だとか、どっかの国で起こることじゃないんですよ。ここに書かれていることは全世界で起こるって言うんです。そして最後の印が、彼は666という数字持ってます。さ、全部合わせて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 13もヒントが与えられているから、この13のヒントをよく研究して、左手に聖書を持って、歴史を読んで、この13に当てはまるものを探し見つけなさいって言ってるわけです。ですか、はい、これが怪獣。もう一つ、サタンは2匹の獣を使っている。今度は海からではなくて陸から上がってくる。陸から上がってくる。陸から上がってくる。陸っていうのは人があんまりいない寂しいところを陸っていうんです。地から上がってくる。海っていうのは人がいっぱいいるところを、黙示録はですね、海っていうんです。いいですか？ね、今度はなんかこう、日本のその、角があるものが陸から上がってくるって、陸獣って言いますよ。この陸獣は人があんまりいないところからドッドッやってくる、ドッってやってくるって。この陸獣は先の怪獣よりはヒントが少ない。そのヒントとなるのは、日本の角を持っている、日本の角を持っている。しかしその角は子羊の角に似た日本の獣。子羊ってのはキリストのことですからね。イエス様に似た日本の角がある。しかしイエス様の仕事をしないで竜の仕事をする。竜のお手伝いをしてしまう。そしてこの獣は先の獣を拝めと、その力を使って言う。そしたら全世界の人たちが先の獣を拝む。書いてある通りに言ってるんですよ、僕。しかしこのことに気がついたある人たちは、あの獣を拝んじゃいけないんだと気づく。すると拝まない人たちを、この日本の獣が、あの人たちは拝まないから消しなさい、 あの人たちは拝もうとしないから消しなさい、あの人たちは従わないから言うことを聞かないから物を買うことも売ることもできないようにしなさいと命令する。だから国家権力はピッピッピッピッって言って彼らを逮捕する。本当に変えたんですよ。これが再臨が起こる前に起こることって書いてあるんですよ。でも神様は大丈夫って、あのノアの洪水の時に私のに従った者たちがあんな嵐の中でも救われたでしょって、エルサレムの崩落の時にもイエスを信頼する従う者は誰も殺されなかったと同じように、こんなことが起こっても私たちは滅びないって。さあこの日本の獣、この正体はアメリカだって言うんです。明日、なぜアメリカなのかっていう話をします。いいですか？もう一つの獣は、それは後で言います。今日分かってほしいのは、この国家権力のすごい力を持っているこの獣がアメリカという不思議なあの国だと聖書は言ってるわけです。明日の話ですか？はい。まあ、結局ですね、私たちはいろんなものを今まで選びながら、洋服を選びですね、食べ物を選び、結婚相手を選び、友達を相手きましたけども、つまりこの選びの連続、分岐点の連続で私たちは人生を送ってきたわけです。皆さんに申し上げます、人生を締めくくる分岐点として最後は絶対に間違わない選択をすべきだと私は思いますよね、それぞれ本当に素晴らしい選択をしてですね、今皆さんが生きてらっしゃるけども、人生の最後の選択、間違いがあってはいけない。その選択は最後に天と地と海と水の源をお作りになられた方、つまりあなたの命をお作りになって、あなたをこの世に送って、今まで導いてくださった、誠の創造主なる神様に立ち返りなさいと聖書は言ってるんです。これを大きな声で皆さんにおっしゃってるわけです。最後に。私が泊まっているところにも綺麗な公園があってですね、そこでこう噴水がシャッってやってますよ。で、ある公園にきれいな噴水があったんです。で、この噴水が見事だから、日曜画家の人が、ね、この噴水と後ろのこの森をですね、この筆でこう描いたんですね、描いたんですね、描いたんです。ね、そして一生懸命この噴水、まあ、噴水のこの水のこう、それ描くのが、まあ、もう醍醐味ですよね。緑を書いて、そしてですね、ちょっと時間がかかっちゃったわけですよ。それでですね、それでですね、キンコンカー、あ、こう、ちょっと違うな。この、チャイムが鳴ったわけですよ。公園に。大きな公園だから。そしてですね、公園の放送があったんです。公園の、閉園時間と、なりました。5時で、公園門は閉まります。大きい公園そうでしょ？ね。ところがこの人はもうちょっとで書けるからですね、あ、時間がないってこうやって書いてたんですよ。もう最後の仕上げをしようと思ったら、後ろに一人の男の人がじーっと立ってるわけです。で、この男の人はですね、なんで立ってんだ、誰なんだろうと思ってですね、最後にこう書いたんです。そしたらですね、後ろに立ってたこの人が、終わりましたか？出来上がりましたか？って優しい声で言ったってんですよ。どうなんだろうと思って、書き終わりましたけど、何ですか？お疲れ様って言って、帰っていったって。誰だと思って、ふわっと見たら、 噴水のこう噴水がピタッと止まった。誰わ分かる人、はい、そうですね、公園の管理人なわけですよ。普通管理人はね、ご自由ですからやめてくださいよね、はい、もう門閉まりますよっていうんじゃなくて、この心の優しい管理人は、彼が絵を描き上がるまで、彼が絵を完成させるまで待っててくださるんですよ。誰のことを言ってるかって、天の神様は私たちを待ってくださってるんですよ。あなたの心の中にイエス様の正義、イエス様の愛、イエス様の生き方、美しいあのイエス様のですね、麗しい品性があなたの心の中に起こってくるのを待ってくださってるんです。それに応えていきたいと私は思う。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。